ともみとともに。
ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ今日のゲストは瀬戸市東長根町にあります自習学校瀬戸つくるスクール学校責任者の一尾茂彦さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか一尾さんはもうサンキューでおなじみという
そんなことないですよ
感じなんですが、はい、まあ、校長というか、はい、学校の代表ですね。
そうですね、
はいはい、一尾さんというと私の中ではこう、うん、一尾塾という塾の先生というイメージなんですが、はい、実は昨年度、はい、学校を作られまして、はいはい、昨年度開校したんですけど、うん、どうですかこの1年振り返って。
すごくたくさんの方に支えられて運営できた1年だったなっていうのが最初に思いつくことですね。それとともにすごく子どもの笑顔にたくさん出会った1年だった気がします、
はい、ねえ、まあ生き生きとここに通っているお子さん私も知っているんですが、小中学生対象の自主学校というと、はい、どんなところなんだろうとね、うん、思う方もいらっしゃると思うんですが、うん、ちょっと簡単に学校の内容をご紹介していただけますか。
うん、自主学校というのは、まあ、私が使っているだけで、多分皆さんがご存知の感じだとフリースクールっていうのが一番近い感じかなと思います、
はい、
地元の学校には行かずですね、こちらの学校に来てっていうところが違い、まあ、フリースクールの皆さんのご存知のところかなと思いますね、はい、
そうするとここで勉強をするんですか。
勉強という勉強もする子もいますし、うん、とにかく自分で決めて自分で行動するっていうところが全ての基本になっているので、うん、勉強したい子は勉強するし、うん、本を読みたい子は本を読むし、うん、っていった形で一日が流れてきます、うん、
じゃあ自主性が求められる学校なんですね。
はい、
でこの、ま、カタカナで作ると書くんですけど、はい、こう作るという名前の中にはいろんな意味があるんですよね。
そうですね、うん、もちろん何かものをね作るっていうところが一番馴染み深いかなと思いますけれども、
はい、
例えば自分の自信とかも作り上げるっていう概念もありますし、
はい、
あとね作るスクールはお昼を毎日作るんですね、
あ自分たちで、
はい、まあ、その作るも入っていたりとか。
これいいですね、
うん、すごくそれが本当今のところメインっていった感じですかね、みんなで。
えこれってでもお昼ってやっぱり人によって好みもあれば、うん、はい、今日食べたいなと思うものも違うじゃないですか、
うんうん、
どうするんですか。
朝ねミーティングをするんですね、今日何を食べたいかって、で前提として全部やるっていう前提なので、食べたいものは全部作ります。
あじゃあオムライスも食べたければ焼きそばも食べたければ、はい、カレーも食べたかったら、はい、みんな作る。
全部ちょっとずつ作る、
余らないようにね、
はい、
へえすごいですね。それは面白いですね。
何かを切り捨てるんじゃなくて、うん、みんなの希望をどうやったら全員が満足して楽しみながら達成できるのかっていうことを学んで感じてほしいですよね。
すごいですね。これ学校だと、うん、なかなか発言する子が決まってるとか、はい、意見の通る子が決まってるとか、うん、そういうこともただ性格的に弱い子はね、うん、意見が言えなかったりってこともあるんですけど、うんうん、はい、ここはじゃあ言えば通る。
そうですね。そうするとみんなやっぱり発言しだす、発言したら聞いてもらえる、
うん、
で聞いてもらえるっていうことは人のことも聞こうっていった流れになっています、はい、うん、そのような形のミーティングとして全員が発言できるような工夫はしていますね、
はい、まあ、2年目の年度っていうことですよね、はい、長いお子さんでどのくらいも通ってるんですか、はい、まあ、2年だし
開校当初から
開校からずっと、うん、中にはじゃあ途中で学校に戻った子も、
いらっしゃいますし、途中、去年の途中から入った子もいますね。
へ、 これはじゃあどっかから口コミですかね。
そうですね、ほとんど口コミで、あのホームページもちょ、まあ、作ってますけども、それほど宣伝してるわけでもないですし、あとはフェイスブックとブログで毎日の出来事を発信しているので、
これあの今本当このエリアも不登校って多いですよね。
そうです、聞きますね。
で今あの、まあ、安らぎにこうオアシス瀬戸市適応教室あるんですけど、はい、そことはまたちょっと違いますね。
そうですね、オアシスは国がね主導でやっているかと思うんですけれども、こちらは本当に市民主導っていった形で、まあ、新しい場の作り、まあ、学ぶ場のを作ろうという感じで作っているので、
これ、何人ぐらいの方が今登録と、まあ、実際来てらっしゃる方っていうのは違うと思うんですけど、うん、はい、何人ぐらいの方が
登録はですね、12、3人いますね、はい、
で毎日12、3人が来てる
わけではないですね、はい、だいたい平均4人から6人ぐらいがだいたい平均かなっていうところですね。
で曜日によって来る子も、
そうですね、はい、
でエリア的には瀬戸市内なんですか。
瀬戸市内の、まあ、いろいろで瀬戸市内の子もいますし、うん、お隣の豊田から来る子もいるし、はい、岐阜から通ってる子もいたりとか。
そうなんですね、はい、こう市町村がやってるものではないので、
はい、そうですね、
全然エリアは関係ないんですね、は
い、関係ないです。
岐阜からってすごいですね。
ね、
でしかも長根なので、はい、駅が近いわけではないですね。ですね、
駅から20分ぐらい歩かないといけないですけど、
歩いて来てくださってるんですね。はい、はあ、それだけ楽しいんですね。じゃあ一日、まあ、さっきお昼も作るっていう話だったんですけど、はい、まあ、曜日によっていろいろだとは思うんですが、一般的に大体こうどんな感じなんです、うん、またまず朝。
そうです、朝一応学校は9時に開校して、はい、みんな来たい時間に来るんですね、
はい、
そうすると10時ぐらいに大体揃う感じになるので、
はい、
そこから
あ、じゃあ何時までに来なさいではなく、
まあ、来たい時間に来ればいいんじゃないかと。で10時から、まあ、揃い次第ミーティングということで、うん、まあ、その日の連絡事項であったりとか、うん、自分たちのやりたいことであったりとか、うん、あと一番大事な昼食メニュー決めっていうのが、はい、
これメインですね、は
い、これないとご飯食べれないんでね、
はい、
をやったりとか、あとは時々そのルールを決めようっていう時もあったりして、はい、うん、そのミーティングでどのようなルールでみんな生活しようかっていったこともそこで決めたりします。
ここでこう伊調さんが主導を取るっていうわけではなく、はい、みんなが発言して進めていくんですか。
そうですね、一つ一つみんなどう思うっていう話をして話し合いをして決めていくっていう感じですね。
じゃあ、まあ、子どもたちが決めたルールだったら、はい、と思っても、はい、なるべくそれに沿った。
そうですね、あんまりってならないんですよ。
そうなんですね、
きちんと子供を信頼して、きちんと任せると、きちんと考えて、そんなあのと思うようなことが出てこないことが多いですね。
そしてじゃあルール決めがあったり、
はい、でご飯
作って
決めたら大体10時半ぐらいになるので、そこからみんなで歩いてスーパーに行くっていう
買い物もね、
はい、はい、で買い出しに、まあ、歩いて20分ぐらいかかるので、う
ん、これ予算が決まってるんですか。
そうですね、1人当たり300円、
300円
っていう、
なるほど、
限られた予算の中、はい、食べたいものを作るっていうことで、スーパーに歩いて行って、うん、でスーパーもすごくねみんなゆっくり選ぶんですよね、特に時間に縛られてるわけではないので、だからいろんなものをこう比較しながら、
あ、この肉はどっちがいいかとか、そうそうそう、
国産にする、アメリカ産にするとか言いながらとか、
生活のでも知恵がつきますね。
はい、あの、うん、油もね、うん、これ安いけど本当に安いのかとか、
あ、なるほど、物はいいのかとか、
そうそうそうそう、そう比較検討っていう学びをしながら買い物をして、うんうん、でまたみんなで帰ってくると大体1時間ぐらい経ってしまうので、はい、でそこからご飯を作り始めると、
はい、
で作り始めて、まあ、またそれもみんな自分のペースでやるので、まあ、作るのが遅くなったら自分たちが食べるのが遅くなるだけの話なので、
うん、はい、でもちゃんと自分で作るんだ。
作りますね、やはり 高学年とか中学生がメインにはなりますけども、まあ、それでも下の子たちは、まあ、小学校 1,2 年生もいたりするんですけども、やっぱりそういうお兄さんお姉さんがそういうのをやってるのを見てるので、手伝ってはいないんですけど、いずれ自分たちもやるんだろうなっていうことは多分感じていると思いますね。
これはじゃあここに来るまでは全くやったことなかったっていう
子もいます ね、
ね、
はい、
それが、まあ、だんだん上達、
ね、してますね。
でみんなで食べて、
でゆっくり、ね、時間が決まってないから、ゆっくりいろいろなお話をしながら食べて、まあ、そうこうすると1時半とかになるですね。で2時半から片付けなんで、
あ2時半から片付け
結構ゆっくり片付けるんで、はい、2時半ぐらいから片付けないと終わらないんで、
はい、
まあだからその食べ終わってから掃除まではみんな各自自分の好きなことやりたいことをやって、で2時半から片付けをして、
はい、
それもそれぞれね役割分担が朝のミーティングで決まっているので、はい、
洗い物とか基本は、ね、服とか、
まあ、そこはでもみんな様子を見ながら助け合いますけどね、はい、で3時前ぐらいに終わってそこから帰りの会をやって、
はい、なるほど、
で3時半終わりって感じですかね。
でも畑に出かけたりとかそういうこともするんです ね、はい、ですね、課外活動じゃないですけど、うん、
はい、週に1回はね、畑とか田んぼにお世話になってます。
で今日はまた先生が来てくださって、
そうですね、有志がサポートしてくれる方々がいらっしゃるので、
はい、
今日今はスクールはその方が、
いろんなこう分野の方が、
そうですね、でも基本的には特別なことをするわけではないので、うん、やはりその教育に関わりたいっていう方であったりとか、うん、そういう子どもの居場所を作りたいっていう方がボランティアで来ていただいているっていう形ですね。
はい、今話を聞く限りでもかなりこうゆったりのんびりっていうのが伝わってくるんですが、うん、成長って感じますか？やっぱり
1年経ってやっぱり感じましたね。何に感じたかというと、やはり何事も話し合って決めるんだなっていう感覚を持ってますね。そして自分たちが決めていくんだなっていう感覚を持ってるっていうところもありますね。そこはすごく成長というか、ね、
それってなんか将来、なんかこう街づくりとか組織を作っていくとか、そういうことのなんか土台のような部分ですよね。
本当そうだと思います。
自分の意見は小さいかもしれないけど、自分の発言って大事なんだとか、自分の考えを持つんだとか、持たなくちゃいけないんだって、なかなか教えられないというかね。
そうですね。
肌で学ぶって大事ですよね。そっか、なんか親としてはやっぱりいやなんか勉強してって思うけども、やっぱり子どもたちのこう持ち分というか、得意分野ってありますよね。
そうですね。
だからどの教科も苦手っていう子もいるし、やればできるかもしれないけど、もう勉強はいいっていう子もいますよね。
それぞれの個性というかね、ユニークさっていうのがあって、それを本当に大切にしたいなっていう気持ちがあるんですね。今来てる中学生の子も、まあ、勉強あんまり好きではないかもしれないけれども、非常にこうどんな大人どんな子供に対しても対等に接することができるんですね。でもそれは学校にいたらおそらく評価してもらえないところですよね。まあ、書見には書かれると思うんですけども、それが強みとして本人が感じながら生きていくことってすごく大事なことだなと思うので、
伊調さんって塾もやってるじゃないですか、
はいはい、
また全然違いますよね。
全然違いますね。
ねえ、まあ、一応さんとこの塾って結構有名で、キャンセル待ちでも入れないっていうふうに、はい、言われているんですけど、はい、まあ、勉強じゃない部分も ね、
そうですね、
とても入っているんですが、ただ基本的に塾にっていうふう親の立場だとね、はい、やっぱりちょっと進学を意識したり、まあ、志望校がもうちょっと上狙えるといいかなとか、そういうふうに思うんですけど、両方こう携わってますよね、はいはい、こういろいろ思うところってありますよね。
毎日思いますね。で教育ってなんだろうって本当にその思いますね。学力をつけることも、まあ、一つの教育であろうし、そうやってユニークさを伸ばしていくということも 教育であろうし、もう究極的にはやっぱり一人一人が違うから、一人一人に寄り添った教育ができていったらいいなっていう感じはしますよね。ただ本当にいろいろ考えさせられますよね。
なんかやっぱり今まあどうしてもね、あの特別支援学校っていうところがあるんですけど、はい、こうやっぱり障害を持った子たちとか、まあ、知的に問題がなくても発達障害の子たちとか多いじゃないですか。なんかこうこういうこう生きていく上で大事なことをもっと中心的に学べる場っていいなって思いますけどね。
その子たちもそれぞれの個性なだけですよね。それがたまたま今ある学校っていう枠の中ではなかなか生かしきれないっていうだけの話で、それに合ったところで成長していけばきちんとした生きる力もついていくっていうのはすごく感じますね、見ていて。
そうなんですね。まあ、学校なので、入学するの難しいかなというふうに思うんですが、まあ、小学校中学校対象なので、小学校中学校ってこう義務教育なので、卒業できるんですね。
卒業できます。
ここにだからずっと通ってでも、地域の所属するところの卒業席になるんですね。
ということになりますね。そのあたりがやはり今グレーゾーンというか、結局学校に行ってないのに卒業、学校側も不本意だと思うんですよね。やっぱり きちんとした教育を提供したいっていう思いがあると思うので、でも卒業させざるを得ないっていうところがあるので、そこに向けた法律もね、今少しずつ整いつつはあるとは思うんですけど、まあ、現状ではそういう地元の行ってないんだけれども、所属してない学校の卒業っていう形にならざるを得ないのが現状ですね。
今フリースクールというかこういう形の学校っていうのは、全国的に見て増えてるんですよね。
増えてきてると思います。私も直接その足を運んだわけではないですが、まあ、ソーシャルネットワークとか見ていると、やはりそれ関連の記事も多いですし、学校も増えてきてるなっていうのは感じますね。
ということはやっぱり時代に求められてる形なんですよね。
多様性っていう言葉がね、すごく今言われてるかと思うんですけれども、やはりそこの流れのうちの一つなんだろうなっていう感じはしています。
本当ですね、やっぱり困っているのは子どもたちですからね。
そうなんですよね。本当にそうなんですよ。
子どもの気持ちを考えて何がいいかということをね、一緒に考えていきたいなって思いますよね。さあ、そして後半にねお話をしていただきますが、6月28日もう間近ですが、説明会があるんですよね。これ定期的に開いてるんですか？
今までは開いてなかったんですけども、今後定期的に開いていこうと思って、今回その1回目です。
1回目、6月28日に説明会がありますので、後半にまたね、このお話をたっぷり伺いたいと思います。ともみとともに、今日のゲストは瀬戸市東長根町にあります実習学校瀬戸つくるスクール学校責任者の一尾茂彦さんです。後半もお話をお伺いします。
よろしくお願いします。
ともみとともに、今日のゲストは実習学校瀬戸つくるスクール学校責任者の一尾茂彦さんです。さあ、6月28日、いよいよ、日曜日ですが説明会があるんですけども、どんな感じで説明会を行うんですか？
つくるスクールの指導方針とかね、どのように運営しているかっていうお話ももちろんさせていただくんですけれども、昨年度ね、1年間 その活動っていうの、どんなことをしてきたのかっていうのが今年は言えるんですね。昨年は開校したばっかりだったので、
そうですね、
お話できなかった、
未知の世界で、
だったんですけども、今年は去年1年間ね、こんなことをやりましたよっていう報告とともに、子どもたちのよ リアルな、様子っていうのをお伝えできると思っていますね。
6月28日日曜日午後2時30分から4時 ということですね、はい、こちら場所はじゃあ、 作るスクールで、はい、ということですね、はい、瀬戸市東長根町151です、はいはい、もうこの写真を見る限りホームページのめちゃめちゃ綺麗なとこですね。
はい、おかげさまです
ごく広い
そうですね、もともとダンス教室なので。
ああ、なるほど。で、はい、楽器とかがこう写真で写ってるんですけど、あ、はいはい、まあ、時々こう楽器を使ってっていうことも。
そうですね、なんか弾きたい子がいると弾いたりしてます。
自由なんですね、それも。
だからなんかご飯作ってると、うん、横からピアノ弾いてる音楽が流れてきたりして、非常に優雅な
今はそんな時間じゃないっていうわけではなく、はいはい、でこれ年齢がまあ小学生も中学生もいるということなんですが、はい、こう例えば中学生が、うん、縄張りじゃなくてなんかこう、うん、幅を利かせているとかそういうわけではなく、
うん、そうですね、そんなことないですね。もう基本的にそのなんていうんですかね、異学年交流をしているので、まあ、お互い足りないとこは補い合って、うん、強みがあればそれを
いい関係が、うん、じゃあ生まれている
見てて思いますけどね、はい、
だってなんかやっぱりテストとかがないので、うん、競争しないんですよ ね、
そうですね、やはりその人と比べるっていうね、うん、ところがないので、うん、非常に穏やかというか、誰も失敗しても誰も責めないし、うん、じゃあどうするっていうだけの話なので、うん、すごくその辺は穏やかですし、うん、昨年結構ね100人以上の大人の方が来ていただいたんですけど、皆さんおっしゃるのがここに来ると癒される
って癒される空間
らしいですね、でその理由何なのかなって思うと、やはりその対等性というか、うん、みんな仲間っていう、うん、一人一人違うし、うん、それを比較する必要もないし、うん、違うんだからそもそもが、うん、だからみんなできることやってこうよっていう空気感が、うん、そういう癒されるっていう言葉になるのかなと思って見ています。
なるほどね、はい、なんかそうですね、人間的に私も癒しを感じる人って、うん、その人自身がなんか余裕があるというか、うんうん、幸せな人ですよね、
う
ん、やっぱり、
うん、そうですね、
こう人と比べて、うん、ああ負けたとかこう、うん、イライラしているとやっぱりそれって出るんですけど、うんうん、ね、でも子どもたちの中で焦りはないんですかね、こう学校戻らないといけないかなとか、
どうなんですかね、
悩む時期とか、
まあ、多少はあるんじゃないですかね、聞いたことはないと思います、うん、ないんですけど、でもそれをサポートしてくれる大人もたくさんいるので、うん、そこは安心感につながっているとは思いますね。
あと学校とのつながりっていうのはどんな感じなんですか、うん、
学校は本当学校学校によって対応が違うので、まあ、その都度その都度、うん、手探りでっていう感じですが、うん、基本的に私が入ることはあんまりなく、うん、親御さんと本人と学校側で話をされているっていうのが現状ですね、うんうん、
じゃあ、まあずっと来てなくても、地元ね、地域の学校に行ってなくても、うん、コンスタントに連絡をされている先生もいれば、うん、もうお任せしますよという先生もいる、はい、ということですね。そうですね、うん、そうか、まあ、学校の立場としてはね、うん、どうしてもやっぱりね、こ、うん、来るようにっていうことにはなるとは思うんですが、うん、やっぱり子どもたちを救うという意味では、うん、将来を考えるともう今の時代には必要な形かなって思いますよね。
そうですね、
はい、あとホームページでしたっけ、フェイスブックでしたっけ、お仕事体験とかお泊まり体験の募集もされてましたよね。
はいはいはい、
はい、ねえ、
来てますよね。
それも大事ですね。
そうですね、うん、その社会との接点をどうやって持っていくかっていうところが一つね、その、うん、皆さん心配されるところかもしれないんですけれども、去年も結構いろいろ工場見学とかですね、はい、まあ、こちらのラジオ局に来させていただいたりですね、はい、あとはそういういろんな人と一緒にご飯を食べるっていう会とかもやっているので、うん、むしろいろんな方と出会っている人数はきっと多いだろうなっていう、まあ、それが社会とのつながりっていう形につながっていくだろうなと思ってますね、
は
い、
じゃあまたぜひラジオにも ね来ていただいて喋、はい、ってほしいですね、うん、
本当だね、
ぜひぜひ、ね、
言っときます、
うん、昔はなんかね、勉強苦手でもう全くやらなくても、うん、クラスのヒーローになってたりとか、ね、ありましたけど、なかなか今はね、うん、 難しいですから居場所は大切ですね、うん、はい、そういった意味でもやっぱりもちろん通うのは子どもなんですが、はい、不安になったりこう、うん、最終的に決めるのは親御さんかなって気もしますので、うん、ぜひ説明会に ね来ていただきたいと思います、うん、6月28日、午後2時30分から4時です。まあ、当日の流れでね終了時刻は前後するということですが、瀬戸市東長根町151になっておりますのでホームページで、瀬戸つくるスクール、つくるスクールはカタカナです、はい、これで検索していただけますとサイトがありますのでここからお申し込みをいただきたいと思います。なんといっても授業料がないんですよね。
そう、実費ですね。
実費、はい、昼食代とか、ね、まあもし何か教材を使えば、うん、その教材とか、ね、はい、どっか行けば交通費という感じで、うん、実費のみでお金を取っていないというところもすごいんですけど、
うん、
ね、でもまあ自分でいろんなものを作っていけるようにというそんな学校ですので、じゃあ一応さんから皆さんに、まあ、どんな方に来てほしいですかね。うん、
今ね悩んでらっしゃる親御さんにももちろん来てほしいですし、うん、でもこれから、
うん、
お子さんが小学生に上がるっていう方にもぜひ来てほしいですし、うん、まあ、そうでなくても、うん、こういう場所があるんだっていうことを知っておくことだけでも全然気持ちの持ちが違ってくると思うので、うん、ぜひ教育に関心のある方は誰でもぜひ来てもらいたいなという気持ちもありますし、うん、大学生今教育学部などでこれから先生になられるっていう学生の方にもこういう教育があるんだっていうのを知ってもらいたいので、そういう方にもぜひ来てもらいたいですね。
はい、まあ、選択肢の一つとしてね、うん、今は必要なくても何年か後にもしかしたらね、
はい、そうですね、
あ、そういえばというふうに思うこともあると思いますし、うん、
はい、
まあ、ぜひどんなところかということだけでもね見に来ていただけるといいなというふうに思いますね。
はい、
はい、実習学校生徒作るスクール、まあ、これからでもどんどんこう今の時代には必要だと思うので、
うん、
広がっていきそうですね。また手を差し伸べる方も多いんじゃないですか。
そうですね、本当にその辺は意外だったところもあってなんか全然知らない方からメールでできることがあればお手伝いしたいですっていうメッセージなどもいただいたので、
はい、
本当そう、ありがたい声をたくさんいただいてます、
は
い、
まあ、そういう意味では支援者も何らかの形で関わってくださる方も
募集中ですね、
はい、はい、ということです、
はい、
まあ、無料でやっているという調査もすごいんですけども、はい、いえいえ、ぜひ皆さんじゃあ6月28日説明会よろしかったらお申し込みの上お越しいただきたいと思います、はい、でもやっぱり子どもたち幸せに、
ね、そうですね、
幸せな未来を思い描いてほしいし、
はい、
幸せを作っていってほしいですね。そうです
ね、はい、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ともみとともに、実習学校瀬戸つくるスクールの、学校責任者一尾茂彦さんでした。